り上がりがありました。あの多分ご覧になった方もいるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、稀勢の里がダメかなと思っていたけれども、こう最後の千秋楽とそして優勝決定戦でですね、勝利して優勝したということで、あのすごくまた大相撲がですね、人気が出てきています。まあ、本当久しぶりの日本人横綱、そして日本人横綱としての優勝ということで、あのすごくですね、あの相撲からちょっと離れていたような人たちですね、また感謝を持っているのかなというふうに思います。まあ、本当あのこの稀勢の里の誕生というのは素晴らしいことかなと思うんですけども、それと同時にやっぱこうモンゴルから来ている力士たちの活躍っていうものもですね、僕たちは、まあ、いろんな思いがあるみたいですけれども、それはそれとしてですね、この認めていかなきゃいけないんじゃないかということも思うわけですね。で、中でも、まあ、先場所はあの休場してましたけども、白鵬というですね、まあまあ、やっぱり今の稀勢の里も今勢いがありますけれども、実力では多分まだ白鵬には及ばないぐらいですね。やっぱ大横綱というのはこの白鵬だろうなと思うんですね。でこの代表的な、もう歴史に残る横綱になっていると思いますけれども、この白鵬というですね横綱は、あの元々はですね、日本で相撲を取れていなかったかもしれない、まあ、そういう人なんですね。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、今モンゴル人力士がたくさんこの日本にやってきていますけれども、あのこれはですね、やっぱモンゴルにはこの金の卵がいっぱいいるんだということで、あの若い子たちがですね、日本にあの相撲見学ツアーという名目でやってくるんですね。でそれは、まあ、名前は見学ツアーなんですけど、実はスカウトツアーで、親方さんたちはですね、この子は強くなるな、この子は見込みあるなということをどんどんそこでスカウトして、で日本に残って入門していくわけです。今あの部屋のルール、この相撲界のルールで、一部屋に一人しかこの外国人力士をですね、こう取れないことになったので、本当に親方さんたちは注意しながら、どの子がいいだろう、どの子がものになるんだろうかと選ぶわけです。で、白鵬があのまだ、15歳の時ですかね。今もう32歳だと思いますけど、17年前に日本にやってきた時も同じツアーでやってきたわけです。ところがその時の白鵬というのは背は高かったんですけれども、もう今のようにこう体が出来上がっていなかったので、ひょろひょろっとしていた子だったんですね。で、もう体が出来上がっている子は、もうどんどん親方がですね、このこううちの部屋にっていうのをこうスカウトしていくんですけれども、もう6、7人来た中で彼だけ余っちゃったらしいんです。誰からも声がかからない。うちの部屋に来てくださいって言ってくれる人は誰もいなかったので。白鵬はもう残念だけども、まあ、これはあくまでも相撲見学ツアーだからもう帰らなきゃだよっていうことでモンゴルに帰ることが決まっていたそうなんです。でも決まっているんだけども、もう日本に来てお相撲さんになりたくて日本にやってきたのに、誰からも声がかからなくて、もっと落ち込んでですね、もうコロコロ、まあ、少年ですから泣いてたらしいんです。で日本語も喋れないので、もう単純にもあの帰りたくないっていうことをこう英語でですね、I don't want to go backというふうにです、こう言って泣いてた。でそこに、ああかわいそうにと思って助けてあげたのがですね、もう今引退しちゃいましたけれども、その当時、やっぱり、相撲取りで活躍していた旭秀山っていうですね、モンゴル人力士としては最初の活躍したんです。朝青龍よりももっと前にですね、来て活躍していた最初の力士なんですけれども、この旭秀山がですね、その泣いている白鵬を見て、かわいそうだなと思って、親方にですね、この方いるんですけれども、どっか部屋ないですかねって相談してあげたらしいんです。で、なんで、この旭秀山がそれをしたのかというと、実は、この白鵬っていう人はひょろっとしていたんだけれども、すごい金の卵だっていうのは、旭秀山は、ある情報を持っていたんです。で、それは何かというと、白鵬のお父さんっていうのはモンゴル人初のオリンピックメダリストなんですよ。レスリングなんですけど、でモンゴル相撲では横綱なんです。つまりモンゴルでは有名人なんですね。ですから旭秀山を知っていたわけです。その白鵬のお父さんを知っていたので、今ひょろっとしていて、これが相撲取りになれるのかなって思うかもしれないけども、遺伝子は全く問題ない。絶対この子はものになる なふうに違いない、そういったことをですね、売り込んであげたらしいんですね。今はもしかしたら頼りなく見えるかもしれないけど、この子のお父さんすごいんですよということで、でそこで、あ、じゃあうちで取ろうかなと思ったのが、今白鵬が所属している宮城の部屋って本当小さな部屋なんです。その時も誰もこの強い力士がいないような小さな部屋で、じゃあうちで預かりましょうかと言って、その親方がですね、白鵬をスカウトして、で日本に残ることができた。まあ、それからやっぱり、彼はですね、努力もしたし、そのような才能もあった、いろんなものに恵まれていたというのもあると思いますけれども、どんどんどんどん実力をつけて横綱になっていたのは、もしあの時旭秀山にですね、声をかけることがなかったら、そしてその旭秀山のそのような振り込みに親方が、いやでもダメだよっていうふうに拒否したとしたら、彼は日本で相撲取りになることすらできなかったかもしれない。まあ、本当に不思議な、何がこう結果として実を結ぶのかわからないもんだなということを思うわけです。で実はですね、これだけでも驚きなんですけれども、この話にはさらにですね、こう遡っていく不思議なこうつながりがあるんですね。でどういうことかというと、その旭秀山は、まあ、白鵬はそのような、いいお家で、モンゴルの英雄のお家で育ったから裕福であったわけですけれども、この旭秀山というのは非常に貧しい家で育ったそうなんですね。で貧しい家で育ったけれども、いつかこのモンゴル相撲で強くなって、お金持ちになって家族を楽にしてあげたい、そういった思いを持って、ものすごいハングリー精神が強かったんです。でその旭秀山が、やはり彼がまだ少年の頃、モンゴル人相撲 の全国大会、国民行事らしいんですけど、そこにこの選手として行ってたらしいんですね。でも彼は相撲は取ってるんですけども、貧しいからいつもお腹が空いていたわけです。でその時にこういわゆるビップ席といいますか、来賓席にはすごくごちそうがあったらしいんですね。でそのごちそうを見ながら食べたいなって思って、この眺めていたところ、一人の男の子がそこからですね、パンを持ってきて、この旭秀山にあげたらしいんですよ。お兄ちゃんお腹空いてんの、これ食べていいよって言って、その小さな4歳の男の子が旭秀山にパンをくれた。まあ、このことを旭秀山ずっと覚えていたわけです。そして自分がもしもそういったこの困っている少年とか、そういった人を見たら助けてあげたいっていうのが、そういった経験がいわゆる原体験っていうものになっていたそうです。でそれをある時ですね、その、まあ、その時すでに関取になっていた白鵬と、まあ、この旭秀山がですね、この一緒に食事をした時に、ね、自分は実はこういった経験をしていて、あの人を助けたいと思ってるんだって話をした時に、白鵬が、私がパンをあげたのはあなただったんですねいうふうに言ったそうなんです。実はその時ビップ席にいた男の子っていうのは、まあ、お父さん英雄ですから、まあ、お兄ちゃんお腹空いてるのって言ってパンをくれたのは白鵬だったんですよ。で白鵬もそのことを覚えていて、旭秀山もそのことを覚えていて、でもお互いにそれがこの日本で出会っているこの人だっていうのは知らなかったらしいんです。その時食事をした時に初めて、あ、パンをくれたのは白鵬だって、あの時お腹空いて困ってたのは旭秀山だということが分かったらしいんです。ですからそこを遡っていくと、その時のパンをあげたという経験がなかったら、もしかしたら旭秀山はもっともっとすさんだ心になっていて、そんなにこう困っている少年白鵬に手を差し伸べてあげようとは思わなかったかもしれない。もちろん白鵬だって将来この人が助けてくれると思ってパンをあげたわけではない。だけども不思議な、そのようなつながりの中で、この二人がですね、密接に絡み合って、デッキ、つながっていて、お互いがお互いをこう助け合っていたっていうことがですね、分かった。そうなんです。まあ本当にですね、何がどう実を結んでいくのかっていうのは、僕たちの人生の中でですね、分からないなっていうことを思わされます。まあ、人生経験が長くなっていくとですね、ある程度、こういったことが将来こういうふうに役に立っていくのかなということを想像もできるようになるし、ある程度経験というものもそこで積み重なっていくので、まあ、無駄なことなんかないんじゃないかなという思いがこうどんどん出てくると思うんです、ね、でもきっと若いうちというのはなかなかそういうですね、こんなことやっても何になるのかなとか、 こんなことやっても何の役にも立たないんじゃないかなっていうことで、この悶々としてしまうことって多くあるんではないか、そんなことを思います。でも確実なことは、僕たちがきっと今やっていることとか今喋っていることでしか将来っていうのは作り上げられていかない。僕たちがやっていることと無関係な将来がこう出来上がっていくっていうことはありえないじゃないかと思うんですね。それがいいことにしろ悪いことであったにしろ、僕たちの今が将来を、まあそんなことを思うわけです。でも聖書にはですね、こんな不思議な言葉があるので、今日は最初にこの聖句を読んでみたいと思いますが、コヘレトの言葉の11章の1節です。コヘレトの言葉11章1節、まあ、時々聖書はですね、理解に苦しむような言葉がですね書かれていますけれども、コヘレトの言葉の11章の1節を見てみたいと思います。ここにもパンということが出てきますけれども、まあ、先ほどの白鵬将軍が旭州山に投げたパンもこういうものなのかもしれません。コヘレトの言葉11章で伝道の将軍11章の一節1047ページ旧約聖書の1047です、まあ、非常に不思議な言葉で す, でいいです、ね、あなたのパンを水に浮かべて流すがよい、月日が経ってからそれを見出すだろう。あなたのパンを水に浮かべて流しなさい、まあ、そんなことが言われているわけです、まあ、これはあの格言、知恵に満ちた言葉なので非常にあの意味が深いところだと思いますので、まあ、一つの意味しかないわけではなくていろんな理解ができるところだと思いますけれども、とてもなんか不思議な言葉ですね。パンっていうのは当然水に流すために作る人はいないわけです。パンっていうのは食べるために、上を満たすために作るのがパンであって、そのために欲しいなと思うのがパンなんです。ところが聖書にはそのパンを水に浮かべて流しなさいって言うんです。でこれは全くもう論理が成り立たないおかしな構造ですよね。多分川に行ってこうパンを一つ一つ流している人を見たらですね、この人何してるんだろうって思いますよ。そんなおかしな人いないわけです。パンを食べてる人を見てもあの人何してるんだとは思いません。これ普通のことです。でも聖書ではそれを水に浮かべて流しなさいっていう。しかも続いてみると、月日が経ってからそれを見出せよということが書かれている。でこれは実際にパンを流す行為ではないんだなっていうことがここから見ると分かるわけですよね。こう水に浮かべて流したパンを月日が経ってから本当に見出すことがあるかというと、まあ絶対ないと言っちゃいけませんけども、ありえないことですし、まあ、見つけたとしてもそれはもはやパンとしてはあの食べれない、見つけたところでどうしようと思うような状態になっているだけですから、ですから実際にそういったものがあるよって言いたいだけではなくて、ここにはやっぱり何か、意味があるわけです。神様はこの言葉を通して何かを伝えようとしていると思うんですね。で僕はこの歌詞はどういう意味なのかなと思った時に、これはやっぱり無意味だと思うことをやってごらんなさいっていうことが前半で言われている。月日が経ってからそれを見出すであろうっていうことは、月日が経ってからそれが無意味じゃなかったっていうことが分かるでしょっていうことを神様は言っているのかな。あなたは今こんなことやっても無駄だと思っているかもしれないけれども、こんなことやっても何の役にも立たないと思うかもしれないけれども、それをやってごらんなさい。やがてそれがどれだけ大事だったかということは分かるから、今は分からないかもしれないけれども、やがて分かるようになりますからということがここで進められているのではないか、そんなことを思うんです。 そう思うと聖書を見ると、実はそんな、え、こんなことやってどうすんのって思うことが後々にすごい結果につながるっていうことはですね、そんな物語ストーリーでですね、溢れてるのかなと思うんです。でこの水に浮かべて流すってことで言えばですね、僕ここをこう繰り返し読んでいただきですね、パッとこう思い浮かんだのがモーセの話なんですね。まあ、どういうことかというと、ちょっと見てみましょうか。出エジプト記、出エジプト記の2章ですね。まず出エジプト記1章の22節、2章の直前ですね。新教で訳聖書では旧約聖書の95ページ。ここにはモーセ、このモーセのですね、生い立ちということが書かれています。一章の22節を見てみますと、モーセが生まれた時代のことが、エジプトで起こっていたことが、書かれています。一章の22節を読んでみます。ファラオは全国民に命じた。生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込め、女の子は皆生かしておく。モーセがエジプトで生まれたとき、彼は、まあ、イスラエル人として生まれるわけですけれども、そのイスラエル人として生まれた男の子はみんな殺しなさいという命令がエジプトで出ていたわけです。つまりモーセはもう生まれながらにして死ぬことが定められていた。そんな状況で男の子として生まれたのがこのモーセ。でそんなモーセ、だったわけです。もう親としてはやっぱりそういったお触れが出てるとはいえ、そこに従うことなんかできないわけですね。だからなんとかしてこの子を守って育てていきたい、そういうふうに思っていたんですけれども、そんなことがこの2章の1節から書かれています。3節まで読んでみましょう。レビの家の出である男が同じレビ人の娘をめとった。彼女は身ごもり、男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て、3ヶ月の間隠しておいた。これがモーセなんです。しかし、もはや隠しきれなくなったので、パピルスの籠を用意し、アスファルトとピッチで防水し、その中に男の子を入れ、ナイル河畔の足の茂みの間に置いた。もう殺すことができないです。かといって育てていくこともできない。もう困っちゃったわけですよね、親としては。でその親がもう苦肉の策としてしたのが、パピルスの籠を用意して防水加工をしてナイル川に流す、足の茂みに水の上に置くっていうことだったわけです。これがグッドアイデアだと思う人はまずいないと思うんですね。この生まれたばっかりの赤ちゃんの命を守るためにそんないいアイデアがあったのかと思ってやったわけじゃないと思います。心のどこかでこんなことしても 何がなるのかなっていう、でももうこれしかできないわけですよ。家に置いておくこともできない、かといって殺すこともできない。でそこで唯一出てきたアイデアが、カゴに入れてナイル川の方向にそっと置くというものだったんです。まさかこの家族はそこに王女がやってきて、その籠を拾って開けて中に赤ちゃんがいるのを見て、わあかわいい、私が育てましょうっていうこのストーリーをイメージしていたわけじゃない。そうなったらいいなと思っていたかもしれないし、もしかしたらそんなこと思うとしなかったかもしれない。意味ある行為だとは思えないわけです。しかし実際にそこで起こったのは何かというと、王女がその水アウトにやってきて、その籠の赤ちゃんをつけて、そして私が育てようって思ったわけです。これは彼らが期待していた行為では、結果ではありませんでした。彼らの無意味と思えるようなモーセを水に浮かべて流すということが、この結果を生んでいたんです。そしてそのモーセがイスラエルのリーダーとなって、そしてイスラエルを苦しみから解放していく大きな働きを担う、神様の働きをこのモーセが果たしていくわけです。 もちろんそのことも親家族は知っていたわけではありません。無意味と思えるようなこのような行為が後の大きな働きにつながっていた。パンを水に流すような出来事が後になってそれを生み出すということを聖書は繰り返し私たちに語っています。他にもそのモーセの導きによって脱出したイスラエルの民がエリコの城壁を1日1回6日間回る、7日目には7回回る、これによって城壁が崩れる、これもありえないことです。そんなことをやって何になるんだっていうことを彼らはやったけれども、それをもう無意味だからやらないと言ったのではなくて、やったことによって本当に城壁が崩れる、そのような経験をするんです。新約聖書にも出てきます。今日大人のクラスではですね、ペテロの話がありました。ペテロが一晩中漁をしたけれども魚が一匹も取れなかった、その時にイエス様は網を下ろしなさいっていうふうに言ったわけです。ペテロがその時にいやそんなことやっても無駄ですよと言えばそれまでだったわけです。だって私たちは夜通し漁をしたのに取れなかったんですから、今さら網を下ろしたってもう日も上がってるし、こんな時間に魚が取れないなんてことは漁師じゃない素人でも分かります、無意味ですよと言ったっておかしくなかったんです。でもペテロは小言葉ですからと言って網を下ろしたわけです。無意味と思うことをペテロはした。他にもイエス様の奇跡が起こるときにはこの無意味という無意味に思える行動ってやっぱちょこちょこ出てくる。5000人に食べ物を与えた時というのもそうでした。イエス様は弟子たちにその時何を命令したかというと、この中に食べ物がどれぐらいあるか調べてきなさいって言ったんです。イエス様はなんとかこの子たちをこの人たちを満腹にしてあげたいから、この群れの中に食べ物どのぐらいあるか見てきなさいというわけです。もう弟子たちはもうこれだけの群衆を満腹にすることは無理ですから解散させましょう、これが弟子たちの思いなんです。だけれどもイエス様は言われるわけです。調べておいて、これめんどくさいですよね、5000人いるんですよ。で この中で皆さん何か食べ物持ってませんかって20人30人に聞いて回るぐらいだったら、あじゃあやろうかなってパッとできる。でも5000人以上いるその群れの中で12人で食べ物がどのぐらいあるか調べておいてってイエス様が言うわけです。しかも調べたところで食べ物あるはずがないんです。普通に考えたら実際なかったわけです。だから先生そんなことやったって満腹になるほどあるはずありませんから無駄ですと言えばこの季節では起こらなかったんです。確かにそこに弟子たちの不満とか不信感があったかもしれないけれども、弟子たちはこの時無意味に思えることをしぶしぶであったかもしれないけどやったんです。でその時にこの奇跡が起こった。奇跡というのはもしかしたら無駄だって思えるようなこと、こんなことやっても何になるのかなって思うことを疑うことなくやり続ける時に起こるものなのかもしれない。純粋にそれにこれはやんなきゃいけないことなんだなって思って取り組むときに、その後びっくりするような結果っていうものがそこで出てくるかもしれません。聖書にはこんなことやっても意味ないからと思えるようなことってたくさん出てきます。しかしそれをやった結果大きな祝福が大きなびっくりするような結果につながっていくということがある。そんなことを私たちは聖書から学ぶことができるんじゃないかと思います。僕たちは無駄だと思えるようなことがもしかしたらあるかもしれないけれども、それがもしもやらなければならないことなんだとしたら、自分ではこんなことやってもなって思うことだったとしても、誰かからこれお願いねって言われたときにどのような態度でどのような思いでそこに取り組めるのかというところがすごく大事なのではないか、そんなことを思います。聖書朗読で最初に読んでいただいた第一コリントの15章の58節この言葉をもう一度読んでいただきます。第一コリント、コリントの信徒の手紙第15章の58節323ページです。 323ページ第1ポイント5章の58節お読みします。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、私たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。神様に結ばれているなら、私たちの苦労は無駄になることなんて何一つないものだ。そのように聖書は約束してくれています。私たちが疑うことなく動かされないようにしっかり立って、これはきっと神様がこの先に素晴らしいことを用意しているに違いない、そんな思いでその働きに励み続けている。そのような神様に対する信頼を失うことなく取り組んでいくときに、その苦労が無駄になることは決してない。それは明日かもしれないし、1年後かもしれないし、10年後、20年後、30年後、死ぬ間際かもしれない。だけれども私たちが確信を持って神様のために、神様の御用だと思ってやったことが虚しく無駄に終わることは絶対にない。それが聖書の約束です。いつその結果が出るか分かりませんけれども、私たちの目の前に与えられたことを神様のために熱心に、そして喜んで取り組むことが大事なのではないでしょうか。特に伝道という働きなんかもそうだと思います。伝道するということはすぐに結果が出ることではないです。みんなが友達や家族を導きたいと思ったところで、その人たちに伝道してすぐにイエス様を受け入れてくれるかといったら決してそうではありません。時にこんなことを話しても、こんなことを祈っても意味がないことなのかなって思ってしまうことっていうのは伝道する中ではたくさん出てくると思う。だけれどもそれをあやっても無駄だなと思うのではなく、常に祈り続けること、常に教会の話をちょっとし続けること、そういうこの小さな小さな働きを無駄と思わずにずっと続けていくことが、もしかしたら大事な人をイエス様に導くための大きな大きな働きになるのかもしれません。それは月日が経ってからその結果を見ることがあるかと思います。伝道に限らず全ての働きにおいて、私たちに今目の前に与えられていることを信仰を持って取り組んで、ああ無駄じゃなかったんだなという思いをまたみんなで分かち合っていくことができたら素晴らしいなと思います。そんな信仰生活を共に歩んでいきましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。